ではこれから聖書朗読いたします。今日はマタイの福音書の18章21節から35節になっております。聖書朗読はマタイの福音書18章21節から35節、教会様ですけど聖書では33ページになりますね。では読みいたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなおと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしょぼべた人を生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの甲斐のあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ちも全部持って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの貝の合うものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて、借金を返せと言った。貝の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。貝の仲間たちは事の成り行きを見て、非常に悲しみ、行ってその一尾始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許しやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。アーメン。では今日は許すことと題して杉牧師よりメッセージいただきます。
イースターであるとかペンテコステの日であるとか、必ず年に一度同じ聖書箇所を読みます。クリスマスの日もそうですし、年に一度必ずこの場所というのが決まっているところがあるんですが、今日のこの例え話なんですが、私はですね、この例え話も年に一度礼拝の中で読まれるべきではないかと思うところなんです。というのは、礼拝の中でこの許すということについて大切なテーマを1年に1回は取り扱うべきだと思うんですね。それで今日は許しということについてやるんですが、これは永遠のテーマであるということは皆さんもよくわかると思います。特にこのことについて話さなくても、人間にとって許すというのがすごい大切なテーマであることはご存知ではないでしょうか。いろいろなドラマが許しをテーマにして作られていたり、映画、小説が許しについてテーマ、許しをテーマにして作られています。この許すということで、多分いろんな人が、というか多分ほぼ全員の人が何かしらの苦しい体験があって許すことができないとか悩んだことがあると思うんです。この許すことがどうして大切なのかというと、きっといろんな話が出てくると思いますが、まずよく言われるのが、許さないとあなたの健康に問題が出ますよと言われますね。許さないことで健康に問題が出る、これは 今はもういろんなマスコミとかでよく見ることですけれども、人間がイライラしたり焦ったりしていると健康を害するというふうに聞きますね。ですから許さないということはまさにイライラしている、ずっと怒っているという状態なわけです。ですから許さないということが自分に大きな影響、健康、体の健康にも影響を及ぼすということが分かっているんです。このことについてはもう皆さんも別に反対意見はないと思うんですが、いかがでしょうか。きっと自分の体験からもそうだったっていうふうに覚えて言える人がたくさんいると思います。私も実際そういう時があって、許せないという思いが強かった時にやたらと糖分の高いものを食べてしまっていて、あのまま続けていたら確かに体に悪かっただろうなと思うことがあります。他にもきっと血圧の問題とかいろんなものは出ていたと思いますが、やはり許せない思いを抱えているというのは自分に大きな影響を、害を与えるということはもう確かなことだと思うんです。それで聖書では許しについて何と言っているか話したいと思います。これ単純にまとめます。ですからよく聞いてください。許しについて聖書では単純に許しなさいと教えているんです。許しなさい、もう理由とかを書いてなくて、まず許しなさいという状態なんですね。人によっては理由を求めると思います。どうして許さなければいけないのか、許すことで私が得するから、あるいはその人のいいところを探してあげなければいけないから、そうやって理由を探すかもしれません。しかし聖書では単純に許しなさい、そして理由もすごく単純なんです。神様が許す方だからあなたも許しなさい。神様が許す方だからあなたも許しなさいなんです。私たちは神様によって作られました。ですから神様の姿に似せて作られたんです。そして神様と同じような行動を取ろうとしたとき、私たちは正常に働いていくんです。私たちの全部が正常な働きをしていくんです。ですから神様が許す方だからあなたも許しなさいと言えるわけです。聖書の教えは神様が愛するからあなたも愛し合いなさい、そしてその模範と模範になりなさいというので同じです。神様が許す方だからあなたも許しなさいなんです。だいたいこういう話をしていけば、神様が私を許してくださるということはすごく受け入れやすいというか、受け入れたい、ありがたい話です。私はじゃあ神様に許されていることを信じましょう、そこまではできると思うんですが、次のだから私も神様のように許しますって言ったときに、そこにはものすごい苦しみがあって痛みがあるはずなんです。人を許すというのはこれはなかなかできない、その痛みが多かったけど、その憎しみが多くなってしまえば多くなってしまうほどもうなかなかできない。で、これを簡単にできますなんてことはやはり聖書にも書いてないんです。で、簡単にできないんだけれども、そこであなたは人を許しなさいというふうに教えているんです。ですからこの許しについて読んでいきたいと思います。先ほど読んでいただいた聖書箇所ですが、少しずつに分けていって今から読んでいきますので、聖書をお持ちでない方はそのまま聞いてくださっていても結構です。マタイの福音書の18章の21節と22節をまず読みます。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。日本でよく仏の顔も3度までというふうに言われますね。ですからペテロが7回まで許せばいいでしょうかと言ったときに、これはおそらく十分に寛容な意見だと 十分に寛大な意見だと思ってペテロは言ったと思うんです。7回許せばいいでしょうか。イエス様の答えは7の70倍と言いました。単純に490回をこう数えなさいと言っているわけではないことはもうお気づきだと思います。数限りなく許しなさいということを言おうとして7の70倍というふうに言ったんでしょう。そして絶えずその許し続けなさいということで例え話を始めました。23節から27節を読みます。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。この例えなんですが誰が何を表しているか理解していただけたでしょうか。王様は神様を表しています。一万タラントの借金を抱えていて神様その王様に責められる人は私自身を表しているというふうに理解して読んでください。私です、私自身をということですね。それぞれが私自身をと思って読んでください。私たちはそれぞれ神様に対して借金を負っているとしましょう。その借金というのはつまり罪のことを表しています。罪を神様に対して犯しているんです。創造主である神様を無視したこと、創造主である神様の思いを遠ざけていったこと、それらの罪、それを神様の前にごめんなさいと、これを許してくださいというふうに言ったとします。そうするとこの王様は許してくれてまあいいだろうと、本当はお前の全財産、お前すべて、そして家族の全部も全部奴隷になって返さなきゃいけないはずなんだけど、もうまあもういいだろうと言ってくれた。これが私たちが神様から受けていることです。私たちは神様に許されたんです。そしてこのしもべがその後どうなったかを28から30節でお読みします。ところがそのしもべは出ていくと同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。王様のに対して借金を抱えていた、まあ、私たちが神様に対して罪を抱えている状態、それを許してくれた。神様が私たちを許してくれた。そしてその後外に出て行ったら自分に借金をしているものに出会った。つまり自分に対して罪を犯している者に出会った。その者に対して借金を返せ、まあ罪の贖いをしろとかっていうことになるんでしょうか。何か返せというふうに言う。それで向こうはごめんなさいと、返す当てが今はないけれどもきっと返すからと言っているんだけれども、それはもう受け付けない。そして牢屋に入れてしまった。それを見たら王様はお前の借金を私は帳消しにしてやった。神様は私たちの罪を完全に帳消しにしてやったのに、どうして人の罪を帳消しにしてやることができないのかと言って 怒ってその人を今度獄離に引き渡した。これ獄離に引き渡したらどういうふうに理解するか、それぞれ意見が出てくると思うんですが、私はこれは許されていることを拒んでしまったことというふうに理解しています。その結果神様から受けるべき喜びの平安、喜びと平安、そういうものすべてを拒否してしまうんです。神様の祝福を拒否してしまうんです。それを言い表していると思うんです。この話を聞いてみると、うん、なるほど、納得できると思いませんか。王様がいた、王様から借金を返すのことを全部帳消しにしてもらったのに、自分は仲間の借金を帳消しにしてあげることができなかったので王様に怒られて結局は捕まってしまった。なるほどと思うところがあると思います。例え話はいつも異常なところが出てきて、その異常なところが神様の性質を表しているんです。そう思うと今日の例え話ってあんまり異常なところがないように思えるんですけれども、実は心の例え話にはものすごい異常なところが入っているんですね。それは借金の額にあるんです。この私たち自身として出てきたこの王様から借金を許された人がですね、仲間に対して貸していたお金というのがここで100デナリというふうに書いてあります。28節にあるんですが、100デナリの借金をというふうに書いてあるんです。1デナリというのは当時の肉体労働者、日雇いの肉体労働者になる人たちがもらっていた額です。これをですね、現在のニューヨークに置き換えたいと思います。2011年のニューヨーク州の最低賃金は1時間7ドル25セントです。じゃあこれよりちょっと多めにということで7ドル50セントで計算してきました。1日に10時間働いたとしましょう。7ドル50セントで10時間働くと75ドル1日にもらえます。100デナリというのは75ドル 100×100 としましょう。 75×100 と言いますと、多分私の計算が間違えてなければ7500になりますよね。7500ドルの借金を許してあげれなかったんです。日本円に換えましょう。1ドルを80円とすると60万円です。まあそこそこの額ですよね。ちょっと頑張らないとなかなか返せない額です。そこそこの額、それを自分が受けている被害としましょう。私が人から受けてきた被害は60万円分だとしましょう。そこそこの額で、まあ本当にいろいろと、まあ、そんだけの一般の普通 の, あ の, です、ね、あの生活をしている人にとってはその60万円の借金でも十分大きいと思うんですね。ああもうそこそこの額ですよ。では私が神様に対していた持っていた借金はいくらだったのか、つまり ここで出てくるしもべが王様に対して持っていた借金はいくらだったか、これはですね、18章の24節にあるんですが、1万タラントと書いてあります。1万タラント、これを調べると1タラントというのが6000デナリ分というふうに大体こう比較することができるそうです。1タラントで6000デナリです。ですからそれの 1万倍になるわけですね。6000デナリの1万倍になるんです。でこれ一応昨日私が計算機を打って計算してきたんですけれども、先ほどの言葉で言うと7500ドルに対して私たちが負っていた借金の額は45億ドルになるんですね。45億ドル、1ドル80円で換算すると360億円になるんです。ここが異常なところなんですね。私たちが神様に対して負っていた罪は45億ドル、360億円分になるんです。これはなぜかというと、創造者と私たちの関係にある罪だからです。私たちとその他の人との関係ではなくて、 創造者と私たちとの関係の中にある罪だからなんです。だからこれはあまりにも大きい額なんです。とんでもない額になってしまうんです。これを私たちは返せるはずがないんですね。返せない状態なんです。その中でどうして許されたのか、もうお気づきだと思いますが、その借金を神様自身が負ってくれたから。イエス様が十字架にかかったのがその借金を負ってくれたことなんだ。返せない額をイエス様が自分の命と引き換えに返してくれた。だから私たちは許されて神様の前に立つことができるんです。神様は私たちのその罪を全く許してくれているんです。ということで、具体的に私たちはどうすればいいかということについて考えていきたいと思います。まず許すということに関してなんですが、ここでもその謝ってきている人たちに対しての話をしているんですね。罪を犯したと言ってちゃんとこっちに来ている、その自分のところに来ている人に対して私たちは許すということが語られているんです。じゃあこれは謝ってこない人に関しては許さなくていいの？という疑問が出てきます。これをですね、聖書的にずっと研究していくと分かってくるんですが、いや、謝ってこない人に関しても私たちは許さなくてはいけないんです。なんでかというと、神様はもうすでにイエス様を十字架にかけて私たちを許すことにしてあるからなんです。ただし私たちが神様の前に行って悔い改める、その謝る行動をしたときにその許しを受け取ることができて、私たちは神様との関係が回復するんです。ですから私たちの人間関係でもそこの部分は同じになるんです。もし自分に悪を行い続けていて、私たちに対してその謝ってこない人がいるとしたならば、その人は自分の心の中では許しなさい、それ許さないといけない。でもその人との人間関係を回復することはできないでしょう。それはそうなんですね。そこはできないんです。確かにそこでこの全部何でもかんでも、もうやりたいふうにやらせていくという、その許可する許の許しではないんですね。赦免の赦の許しなんです。だから許してあげるけれども、人間関係をじゃあ回復できるかというと、そういうわけではないということ、これがまず大事なところです。じゃあ人間関係は回復できないけども、向こうも謝っても来ないけれども、どうしてそこで許すことができるんですか、どうして許さなければいけないんですかとなると、本当にこれは痛みが伴うものです。絶対に人間はそれを簡単に、はい許せますというふうに言えるはずがないんです。そしてその謝ってきたとしても許せないときは許せないんです。痛みが伴うんです。で、この許すためには痛みが伴う、自分の心が本当に引き裂かれるような思いもありつつ、私は許すということを選ばなければいけないんです。この許すこの痛みに関してなんですけれども、痛みといえば聖書の中ではやはり十字架の出来事があります。イエス様も十字架にかかってその身を裂いて許しを与えたんです。だから私たちも許すという時に、そのイエス様の姿と同じく痛みがありつつ許すということになるんですね。相手が良くなったから、相手が謝ってきたから、相手のいいところも見えるようになってきたから、そういう理由じゃなくて、私は許す、それが神様がやってくれたことで、それが私たちがやることなんです。それが私たちが聖霊の力を受けてやらなくてはいけないことなんです。最近私が気がついてきたことなんですが、 この許すということに関して怒り問題、私たちは神様に対してこの告白がまず必要です。神様という絶対的なお方に対して怒っていること自体本当は間違いなんです。神様という絶対的な方に関して怒っていたり反抗していたりする思いがあること自体がもう間違いなんですが、しかし現実はどうでしょうか。ああいう大震災があった後とかに神様に対して憎しみを持つ感情を持つ人がいたとしても、それは仕方がないところだと思います。私たちはまず神様に向き合うときに、神様が私を完全に許してくれてるから、神様、私もあなたを許しますって、そこから始まらなくてはいけないことが多々あります。神様、私はあなたを許します。それぐらいに自分の心が傷ついているっていうことは、よく現実としてあると思うんです。神様、あなたが私を許しているので、私はあなたを許します。そして、神様、あなたが私を許しているので、私は隣人を許します。痛みは続きます。でも、私たちが許すと選んでいったときに、他の痛みだったものがなくなっていくんです。そして、いつかは神様が平安を与えてくれます。許し続けるというのは、本当に大変です。自分がそれを選んで、一回選んだらそれで終わりではなくて、許し続けなくてはいけないのですごく大変なんです。でも、そこで覚えてほしいのは、イエス様が十字架にかかったのは、その痛みを負うためだった。だから私たちがそれを選んだときに、神様は必ず聖霊を与えてくれて、その許しをことができるように私たちの心を変えていってくださる。だからまず私たちがそれを選ばなければいけないんですね。私たちが許すことを選ばなくてはいけなくて、そこで聖霊なる神様の助けを受けることができるんです。このメッセージをですねするのは本当に辛いところがどうしても出てくるんです。なぜならばやっぱりなかなか許せないじゃないですか。私たちは許せないと思う人が何人か人生の中にいると思うんですね。もちろんいなければいない方がいいんですけれども、それぞれ何かしらあると思います。でそれを思うと、なんかこう許しましょうって私が言うことは本当にできない。でもこれが聖書の教えで、これが私たちに平安を与え、喜びを与え、そして神様との関係を回復してくださるすごい大切な教えだから、これは本当にしなくてはいけない、私たちが覚えなくてはいけない教えなんです。ということで今からお祈りする時間を持ちたいと思います。人によっては今日これで入っておしまいにならないと思います。でもぜひ今日許すというところから始めてみてください。私はあなたが許してくれたので、神様あなたが許してくれたので、私は神様あなたを許します。神様あなたが私を許してくれたので、私は隣人を許します。もちろん具体的な名前がそこに入ると思いますが、そう祈る時を持ってください。お祈りしましょう。 主よ、あなたの変わらない恵みを心から感謝します。私たちのためにイエス様が十字架にかかられたことを覚えて心から感謝します。終わりの時まで私たちをキリストの弟子としてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。